Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2024年3月23日放送、ゲストは音楽プロデューサーの小林武さん。1990年代のニューヨークで出会った小林さんが求めていたサウンド、そして地球とのつながりを感じたという旅先モルディブ、さらに総合プロデューサーを務めた新しい芸術祭のお話も伺いました。お楽しみください。
僕らの世代にとっては、小林武史というともう本当に日本一のプロデューサーということになるんですけど、武史さんってもともと音楽はどうやって始めたんですか？
博士さんよりは僕は年齢も上だけど、はい、ちょうどなんか日本で上層教育でこういろいろ音楽を習わせるっていう波に、僕山形出身なんだけど、もう普通に乗っかったっていう感じなんだと思う。
ヤマハとか。
ああ、そう最初はね。でもそこですごいいい先生がいて、なんか割と習うことが定着したんだけど、はい、あとはもう一つ僕は兄が いて、
なるほど。
で、ちょうどなんていうの、音楽鑑賞みたいなのが趣味だった時代じゃないですか。
はい、
いろんな音楽が本当溢れてたですね、うちに。だからすごいなんか自然にやっぱりなんか音楽に僕は向かってったって感じだったね。
年上のお兄ちゃんお姉ちゃんがいる子って増せますよね、音楽的にも。もちろん全てそうでしょうけど、
だすぐ兄でだいたいビートルズを現役で本当に知ってるって感じ。だから僕は最初にお年玉で小学校5年ぐらいの時に、レディーディビーとか、6年だったかな、ジョンの魂っていうジョン・レノンのソロアルバムとかが、自分で買ったっていうのはそんな感じでしたね。
なるほど、でそこからじゃあ割と、若い時小さい時からやはりこうロックとか ポピュラー音楽っていうのにはどんどん入っていって、
そしてピアノだったからコードの世界に、このコードが面白いわっていうので、で自分でクラシック習ってるとコードはなかなか勉強させてもらえなかったんだけど、自分でなんか買ってきて、こうやってビートルズ弾くんだとか、でなんかこうちょっとジャズっぽいようなことって、こういうテンションっていうかね、こういう和音があるんだみたいなことをピアノで、自分で弾いてることが、なんでこれが気持ちいいのかっていうことを、裏付けを欲しくなるみたいな感じで、もうちょっと勉強してみようと思った感じでしたかね。でその頃にもうほらフュージョンっていうのが出てきていて、だから僕の先輩みたいな世代の人たちがいわゆるスタジオワークっていうので、もう本当活躍した時代じゃないですか。
そうですね。
で当時やっぱりレコードを買うような人たちも誰がドラム叩いてるのかとか、挙句の果てにってこともないけど、エンジニアが誰をやってるかとかね、それぐらいそこに参加するミュージシャンって重要だったんですよね。そういう流れから気がついたらもう業界でスタジオミュージシャンとしてやらせてもらってたんですよね。
とにもかくにもサザンから始まり、
そうですね、
名前が出てきたのそうですね、僕なんかのイメージはそうですよね、とにかくどれを聞いても小林武史いるぞみたいな話じゃないですか。それで決定的にやっぱり90年代のその武史さんが作り出した、ミスチルをはじめとして、そういう音楽に日本中がみんなが夢中になってっていう、そういうのを経てですよ、で今日いろいろとお祭りの話、芸術祭のお話とか音楽祭、いろいろな活動多岐にわたってやられてるものについてお伺いしたいなと思うんですけど、その音楽プロデュースからどんどん映像だったら、あるいは揚げ句野菜までっていう、
環境とかね、野菜とか、ね、
野菜まで
農業とかね、
ここはどういう実態、こうあポイントがあるんですか、そういうことにこうグッと入っていくのは。
だからあんまりちゃんとそこまで串刺しにできたことはなかったかもしれないけど、一回日本で、サザンとかミッシュルでぐわっと一回売れて、プロデューサーとしても売れていくんだけど、先祖返りのようにその60年代70年代 の、特にアナログな音っていうか、その初期衝動とか、もしくは持ってれば本当生命力のなんか源泉みたいなものなのかな、やっぱりそういうものに対しての憧れというか、80年代僕つまり日本の音楽業界に出てきたけど、その頃ってもう
ピコピコ
ピコピコとかドッターンとったんだ、フラッシュダンスの音のような ああいう音も分かるんだけれども、もっとなんか違っ ったはずだっていうのもずっと思っていて、うん、ところがまあ 今僕らがねその80年代90年代の頭にやってる音楽環境っていうのは全然その合理的な音、
はい、
スネアも合理的に聞こえるように、ね、はい、あの張っていくみたいなような音になってるところに、だからその先祖帰りのようにした思いっていうのが、うん、未だに多分どっかでずっと続いてるんですね。あの命はやっぱこうつながっている、うん、だね、ビートルズ の、うん、あのレコーディングにしても何にしても、うん、前はもうマイクが1本上から下がってて、まあ、ドラムとかキックとかにちょっとスネアとかに 1,2、うん、本立ってるだけで、うん、全体の音のかぶり、うん、まあ、いわゆる僕がかぶりっていうけど、はい、そのかぶりみたいなものの中に生命力あるじゃないですか、
うんうんうん、もちろんそうですね。
あのセパレートしすぎて言うとなんかちょっとなんかこう、
そうですね、
ね、なんか気持ちいいのか悪いのか、うん、お行儀良すぎて、うん、だからなんかそういうかぶっていくことに、あ、そういうものなんじゃないの、大げさに言えば世界とか、うん、僕らがいるところってっていうふうに思ったってことなんだと思うんです、
うん、今日はそんなたけしさんの旅のお話をいろいろと伺おうと思うんですが、まずやっぱり印象的な街としてはニューヨークということになりますか。
そうなんですよね。だからその、まあ、80年代ね、そういう割と合理的なデジタルが入り込んできて、はい、こう合理的なレコーディングをすることから、まあ、僕は音楽業界で、うん、まあ、活躍しだしたんですけど、どっかで何かが違うなっていうのは、それはまあ60年代70年代に聞いてきた、うん、そのまあ、僕は初期衝動って言い方するんだけど、その最初にもう音もマイクにかぶりまくってるのその、まあ、いわゆるアナログサウンドってことなんだってことがだんだん分かってくるんですけども、はい、それがちょうど1990年ちょっと前ぐらいですけど、レニー・クラビッツっていう人が、レニー・クラがデビューしてきて、はい、その黒人も白人も、うん、ソウルもロックもなんかすごい混然一体としてるんだけれども、うん、なんていうの、あのアナログな手触り、うん、命の手触りって僕言うけど、そういう感じがゴロッてこうある、うん、で音がめちゃくちゃ良くて、うん、これ何なんだって言って、まあ、いろいろ、まあ、調べてに、まあ、訪ねていったんですよね、僕それ、はい、それがウォーターフロントスタジオっていう、はい、ニュージャージーの方々圏っていうところにあった、うん、あの廃墟 の建物の中にボコッとこうなんかスタジオがあるところなんですけど、うん、あの映画好きな人っていうか、あの当時あのバネッサ・パラディっていうのも、はい、すごい日本で売れたか、あのレニーがねプロデュースしたアルバムもそこでレコーディング、
ね、よかったね。
そう、僕よくすれ違ったりしてましたもん、うん、あのバネッサと、うん、わ、かわいいなみたいな感じ、あのでもとにかく そうやってニューヨークにその連中と、うん、ミスター・シュルの深海っていうちょっとまあ、はい、未だにミシュルのファンでもコアなあの愛されてるアルバムですけれども、すごいアナログテストのアルバムと、それとまあ岩井俊二君の映画のスワロテールのエンタンバンドっていうのをそこで作ったんですよね、うん、その2枚を、うん、まあ、もうちょっと作ってますけど、その2枚に一気にこうなんていうんですか、95年6年ぐらいの時に、うん、あの入り込んでた時のやっぱりニューヨークでのやり取り、僕の人生のかなり大きな、うん、特にまあ音楽的な部分ですけれども、うん、占めてるんですよね、
うん、やっぱりこうデジタルだったりです、まあ、今でいう普通のプロツールスカットフって撮るようなものとは、まあ、もちろん味わいも違う、音色も違うの分かりますが、根本的にやっぱり どこに何が相違があるんでしょうかね。
ねえ、これも本当なかなか難しくて、うん、でも24トラックのね、うん、テープはもうこのぐらい の、まあ、ある程度何年5センチぐらいのかな、うん、あれもうちょっとあるから7センチぐらい、うん、16トラックになるとさらに幅が広くて、うん、その幅が広い音で、まあ、最近アナログのレコードがいいって言われることはもうみんな分かっていることなんだけど、うん、まあ、原理は多分かなり近いもんだとは思うんですね、うん、はい、デジタルでやるときにはどうしてもこうカットされていってしまうっていうことが、はいはい、まあ、あるんだけど、ただレコーディングじゃめちゃくちゃやりにくいんですけれどね、あのもうパンチンなんてしたあの8分音符
そうだよね、食っていかないとダメだよ、そうですよね。でも僕らがまだデビューした頃ってパンチンって命がけでアシスタントがやってたもんね。
あのまあ名前は言えないけど結構アシスタント殴った人
もいる。そうだよね、何消してんだよてめえって、ボコボコにされるっていう、よく聞いてましたもんね。
いや本当
今そんな考えられないですからね、そういう緊張感しないしね、
いくらでも
回しとけばいいんだからいいね、からね、 だそれなんかまあピリッとしたものもあるだろうしもっと言うとまあその楽器そのもの、まあ、ピアノだって電子ピアノと電気ピアノの違いもありますもんね。言ってみればね、
だから、まあ、本当にねノーデジタルっつって、うん、その、まあ、そのヘンリー・ハッシュっていうエンジニア兼、まあ、プレイヤーでもあったんだけど、はい、その人間と一緒にいろんなミュージシャン呼んで やってたんだけどノーデジタルですよ本当に、うん、シンセサイザーもあのプロフィット5とかアナログのやつはあったけど、うん、でもミックスダウンも、うん、もうほらあのイエタンバンドの場合だったら、はい、チャラの言葉は全然日本語とか、うん、まあ、英語は分かっても、まあ、あれだから、うん、僕がボーカルのフェーダー持って一緒にこうやってヘンリーとこうやって上げ下げしてってで今のところまで良かったからって言って2分ぐらいまでいいとそれは2あの、うん、ね、ハーフインチのテープに落ちてるじゃないですか、はい、それまた繋ぐんですよね、うん、そこから残りを、うん、あとエフェクターかけるときも、うん、ここをテープフェーズかけるからみたいなところだけ別に落としてそれをまたあのテープで貼るんですよね。
そうだね、面白い。
でもね今でもそのイエンダーマンドの音とか深海聞くと、うん、なんかそういうことをしないと出てこない音の気配っていうのはあるはあるんですよね、うん、だから少ない音だから特に分かるんだ、あの音数だったんで、はい、あの分かる、まあ、たくさん入れるとねまた違うかもしれないけど、まあだからなんかもう今なかなかアナログの、ね、テープレコーダーキープするのも難しいけれど、うん、はい、な何かヒントをそのデジタルの世界にも、まあ、もっと持ち込める何かあるような気がしますけどね。
そうですね、
はい、2000年以降、
はい、
行くところが変わったところで象徴的なのは、うん、あのまあ、これがもうだからそのほらアナログが例えば僕がやってる畑とかね野菜とかにもつながってくるっていうところもなくもないけど、うん、もっと直接的に僕の中で変わったと思ってるのはあのやっぱりリゾートなんです。僕あの水泳が大好き で、
うん、
でそこが高じてスキューバーダイビングをものすごくやるようになってですね、はい、あのまあ、今でも、うん、まあちょっと耳がね心配な年にはなってきてるけどあの大好きなんですよ、うん、でスキューバーダイビングでリゾートに何回も行くようになると、うん、太陽光とほら共に生きるっていう暮らしになるじゃないですか、うん、
はいはい、
でも考えてみるとね博士さんもそうかもしれないけど僕は特にあの最も太陽光と縁遠い暮らしをしてるんだってことが分かるわけ。いやだってもう起きるのがだいたい昼ちょっと前ぐらいでね、
音楽やってるとそうなるもんね。
だいたい13時スタート午後1時スタートから、うん、もう夜中までって起きてすぐスタジオ行って太陽光一切見ないでしょ。だからあそれかというのもあったんだけれど、まあ、まあもちろんそのなんていうんだやっぱりよく考えてみれば今僕らの目の前にあるようなものもおおむね太陽がいるおかげでっていうことがあって、まあ、その太陽と共に暮らす豊かさっていうのは、まあ、まあ大きく言えばねやっぱあるなと。
っていうかバランスとしてやっぱりね仕事でそういうのが必要ないじゃないですかスタジオワークだと。
全然ね。
ね。だからまあ僕なんかもまあ僕の場合はコンサートとかだから旅が多いからまあ移動してる間とかはまあ外にいるんですけれども、でもそれでもやっぱりね楽器弾きって結局家の中でとスタジオとコンサートホールとでしかないので、僕はそうだな今から5、6年前ぐらいから真剣に魚釣りを始めたんですよ。
ああいいですね。
でそうすると朝早いじゃない、もう5時ぐらいにはもう港にいるわけで、そこから昼過ぎまでやってるとしても毎日のように朝日が見られるし、海の上にいると大概のことどうでもよくなるんですよねなんかちっちゃなあんなめんどくさいことあったななんてことも船に乗って魚釣ってると大体そんなこと全部リセットされるので。
結構調達しました。
そうだと思います。去年は、1年間で40回釣行行って、僕マダイしか釣らないんですけど。
あ、なるほど。よくそういう専門の人いるって聞くけれど、そうなのね。
もう僕はマダイだけに決めたのね。でも去年は183枚釣りました。
あ、すごい。
去年はね。
マイっていうのがもう
マイって
すでにその道の人。
あ、そうかそうか。
でも、うん、いやいやでも僕も何回も、うん、あの僕の人生の中で釣りが入ってきたらいいなって何回かトライしたことあるんだけど。
あ、本当。
本当に続かないんだよね向き不向きってやっぱ
なるほど。まあそれは
しゃあないね。
そう
だから憧れますよすごく。
いやでもあのそれがね全然 コンサート仕事わーっとあってもあ来週に3日間釣りって思うと結構全部クリアできるんですよね。 多分
ね、はい、そういうのいいですよね。僕にとってはでも本当スキューバが割とそんなところがありました、うん、
いや僕もあのスキューバ好きですけどこのところちょっとできてませんが、
はい、
どこがで潜ったら一番やっぱ印象的でした、美しさあるいはまあそのダイナミックさとかどんな魚が見れたでもいいんですけど、
う
ん、ま
あ、もちろん最近はあの沖縄が、うん、やっぱ沖縄って本当素晴らしいところですけれども、うん、でもねあのちょっとここのところコロナもあって行けてないけど、はい、まあ、またできれば今年少し時間取っていきたいなと思ってるのはモルジブなんですよね、うん、まあダイバーの中ではもう当たり前のようにね、はい、モルジブっていうところだけどやっぱりあそこしかないっていうのが、うんうん、あの一つの、まあ、例えばホテルが一つの島にあるあのだからその周りが全部コーラルになっていて、なんていうまあ、あの目玉焼き、ね、上あの写真でご覧になった方もいっぱいいると思うけど、うん、なんか青い目玉焼き
ですかね。そうだね、そう目玉焼きの白身の部分がサンゴ
そうそうそうそう
で黄身のところがコテージ
みたいな、そうそう陸地みたいな ね、
そ, うですね、
そんな感じになってそういうのポコポコポコポコあるんだけど、僕はほら泳ぐこともやるから、うんうん、潜るだけじゃなくてこう、はい、まあ、シュネークルっていうか、まあ、本当に水泳用のゴーグルだけつけて、はい、うん、と島を一周とかするんですよねそうするとそのドロップしてるからその目玉焼きのところからドーンと白身の焼いたところの下がずーんと落ちてる、それを遠目に見てる、泳ぎながらこう見てるとまあ体にもいいし、まあカメやサメとかね、まあいろんなのがいて、まあまあこれはこれこそまあ本当地球の醍醐味っていうかね、なんかそういうつながりを感じながらやって。てるんで、まあ、そういう泳ぎ方ができるとこは、まあ、モルジブしかない。
そう、いや海の美しさはって言われたら僕も必ずモルジブって答えますもん、やっぱり。
ああそうですか。
何度も行きましたけど、うん、やっぱあそこまで綺麗な海なかなか見られないですよね。
そうなんですよ。でもねでも今一番ね気候変動でやっぱり影響を受け始めてるところなんでね、うん、だからもう本当にちょっと切ない部分はあるんで、はい、
う
ん、まあまあ、みんなで本当これはね考えなくちゃいけない問題ですけども。
そうでしょうね、はい。さてここからはたけしさんがこれまでに、まあ、手がけてこられたいわゆるこう総合的な芸術祭ということでいいですか、
うん、
実行委員長されてますが。
そうですね、実行委員長もし総合プロデュースもしても何でも僕の肩にかかっちゃってるみたいな感じで始まりましたけど、うん、はい、そうなんですよ。千葉県の150周年っていうところともちょうど重なって、うん、まあ内房総が中心にはなってるんですけども、はい、100年後芸術祭っていうちょっと変わったタイトルの芸術祭なんです、うん、つまり100年後のことを思うっていうのは、まあ、僕らぶっちゃけいないじゃない、もう、うんうん、でもいなくなるんだけれどもそのことに思いを馳せるっていうのは、まあ、ある種そのなんていうんだ利己的なことっていうのがどうしてもね資本主義というかこうみんなが個人が自由になれるっていう世の中になった時に、はい、これどうしてもじゃあ自分にとってもっとこうお得なものは何なんだとかね、うん、そういうことをどんどん探していくとちょっと利己が利己的なことがやっぱりもしかしたらすごく増えすぎたかもしれない、
うん、
あのいろんな技術が生まれてもっともっとちょっと遡っていくと1000年前ぐらいからどうも奪い合うっていうこともどうもなんか加速してきてるような気もするって思った時にね、その利己っていうよりはまあ反対側に実はつながってる、まあ、まあそれは利他っていう言葉で僕らはあの話したりするけど、はい、その利他的な感覚っていうのは実はただいいことしましょうよみたいなようなことに収まってんじゃなくて、うん、本当に僕らの利己と確実につながってることだから、うんうん、だからそういう100年後っていうことにあえて、
はい、
あの V をなんか上げることによってね、うん、自然となんかそういうようなあの思いが集まってきたり、はい、ことになっていくんじゃないか、うん、っていうような、その考えでネーミングしたんです100年後野菜、はい、だから、まあ、僕らがほらずっと AP バンクで環境のことをやってたことからのやっぱり流れでもあったし、
なるほど、
そして内房総ってねあのアクアラインっていうのが通っていて、はい、前は高かったんです、片道4000円とか5000円とか、うんうん、今800円まで下がってきて、うん、ですごいみんなが行き来するようになった時に、うん、で僕らは、まあ、クルクフィールズっていう、はい、その野菜もあるけども、うん、水牛とかね、ニワトリもガンガンいますけれども、はい、そういう場所があるんですけども、考えてみると、まあ、東京湾を挟んでね、東京から、
う
ん、まあ、ここからでも1時間で行けちゃうんですよ。
そうです
ね、本当に東京湾を挟んだ時に、なんかこれから未来のことを見て 行くときになんかまあニコイチっていうか、人口とか経済とかね、お金の合理性っていうだけで未来を引っ張って いけるのっていう、いけないでしょ、もうね、東北の震災のことがあったり、もうまあね、福島の事故のこともあったり、あのコロナのこともあったり、とにかくやっぱり今でも能登の奥のことのことがあってね、あの自然というのは僕たちでやっぱりもう どうやったって切り離さない、まあ、僕らが自然の一部だ間違いなく、と思った時に ここを同時一緒に捉えていくみたいな感覚としては、こういうところで芸術をやるのはふさわしいんじゃないかという思いがあったってことなんです。
なるほど。これ形としては どんな風に展開されるんですか。
で僕にそのアートの世界である種のロック魂と言っていいかどうか分かんないけど、
でも感覚がすごい分かる。
その世界とのつながりをちゃんとやろうとしてたその北川フラムさんが、あの市原っていうところで市原アートミックスっていう芸術をやってたんですよ。
なるほど。
で僕がやってるクルークフィールズっていうのは木更津なんですけど、もう車で本当にもうそんな数十分、あの下道でも、だからそこを拠点に何か一緒にできるっていうことがまず一つきっかけがあったんですが、でやっぱりもうクルークビーズは結構あの音楽もやっていたりもして、であとやっぱ東京からのね、あのミュージシャンを例えば呼ぶっていうこともいろいろ、まあ、できることもあって、でそこにコンテンポラリーダンスとか、アートの視点を持った映像の加え方とか、まあ、もちろんそのライブではあるんですが、ただそれはある種のライブアートと呼んでみて、
なるほど。
で北川ブラムさんの方はそういえば、まあ、語呂がいいところで言えば生活とか、その営みっていうことをアートとつないでた人っていうか、世界は 一つ一つのなんか小さな営みの集積でできているって言い切れるような人なんで、ブラムさんって。だからそこをなんか一緒にコンバインするっていうか、なんかすることをイメージしてやってるんです。で僕の方はだからライブアートの方の、まあ、ほぼほぼほぼそこの担当なんで、あとクルークフィールズのアートの、まあ、担当ではあるんですけども、あの桜井くんにやっぱりこう声をかけて一個大きいのをやるのと、あとまあすごい最近僕があの仲良くしてる宮本浩次くんとか、あと去年まあ岩井くんの映画で久しぶりに音楽映画やったんですけども、そこの主演をやったアイナ・ジ・エンドとか、まあ、あと菅志川君とか、いうので大きいもので4箇所でそのアートと音楽の融合のライブアートっていうようなことをやるんです。
なるほど、
はい。
この100年後芸術祭でも、まあ、小林さんがずっとこう注目されてるある種こうアートの力みたいなものをどんどん取り入れていかれるということですが、音楽とアート一緒にやっちゃったりあるいはもうもちろん展示もたくさんあるわけですよね、いろんな街に。
そうですね、
インスタレーションとか。
そうですやっぱりその音楽がアートに近づくことによって、あのまた新しい音楽の力を生んでいくっていうことはあると思うし、まあ、そのどうしてもやっぱりエンターテインメントってそれはそれで素晴らしいんですが、みんなだんだんこの分かりやすさとかあの こんな楽しいことがあるからそこに行くみたいなことになっていくんだけど、本当はやっぱり僕ら生き物にとって一番重要なのは出会うことじゃないかと思ってるんですよ、出会ってそこの中で起こる化学反応というか、それはやっぱり本当はあまり予定調和を入れないでね、出会う。だからその人によってどういうふうにそれは捉えるのかっていうのが分からないくてもいい、だからそこの出会いで何かが起こってくるっていうことを、まあアーティストはある種願いを持ったりある種狙いを持ったり して意義を持って作品を作っていくというようなことがあると思うので、
そうですね。今日からスタートしておりますこの100年後芸術祭は5月の26日まで開催されます。ぜひ皆さん行ってみてください。武井さん、今後行ってみたい、旅してみたいと思ってらっしゃるなんか場所、国、地域、何でもいいですけど。
いや本当にたくさんありますけれど、あのまあ、もちろんアートを、ね、巡ってって、今年もちょっとその例えばあのイタリアのベネツィアっていうところでは、あのベネツィアの、芸術祭があるんで、まあ、ちょっと暑い時期になっちゃうんですけど、あの、まあ、そこは行ったりとか、あと、まあ、ドイツっていうのがね、まあ、いろいろこう、まあ、ああいうナチスとかね、ああいうのもあったこともあるんでしょうけど、すごい考え方として、アートをこう 取り入れてるっていうのがすごい面白いところでもあるんで、できたらねもうちょっと本当ベルリンに しばらくいるぐらいの、はい、なんかそんなようなあのことができたらなっていうような思いはちょっと前から思ってたりもしますし、でもまあ日本の中もね、うん、あの行ってみたいところいっぱいあります。僕はそのさっきも言った山形の出身なんで、年を取ってくるとその冬雪を見に行くっていうか、別にスキーとかそんなじゃなくてもいいんですよ。なんか雪のあるところになんかできたら温泉とかあったら最高ですけど、ね、そういうのにこう浸りたいっていうか、雪ってねあのいいんですよね、あのなんていうんですか、光当たると眩しいけど、うん、特に夕暮れになってくると涼感がふわっ、うん、とっぷりっていうような言葉がよくありますけど、はい、出てくるんですよね、あのいいですね、優しさっていうかね、
あと静けさがいいですよね。
その通りです、その通りです、まさに
あの雪が降った時だけの静けさがありますよね。
ありますね、
あれ僕も大好きだな、はい、さて最後にこれはあのゲストの方に必ず伺ってるんですが、たけしさんにとっての旅って一体何ですか？
そうですね、なんか人生全てが旅みたいなものではやっぱりあるなと思ってるんですけども、でもやっぱり僕はあのさっきもちらっとあの話したけど、やっぱ出会うっていうことが基本だと思ってるんで、うん、旅は、うん、あの絶対に必要なもの、うん、まあ本当に最後まで続けていきたいなっていうふうに思ってますけれど、はい、
ありがとうございました。どうもありがとう。
ありがとうございます。
ANA World Air Current